はい、それでは今日もライブ配信を始めていきたいと思います。リレートフルモーメンツ、心をつなぐ発達支援で不安に寄り添う、ラジオ番組です。この番組はコミュニケーションが苦手な子どもたちが人とつながる喜びを育むサポートをするオルタナティブスクール代表の私並木が配信しています。昨日に引き続きライブ配信2回目ということで、ちょっとまだですね、滑舌が悪く、噛んでしまったり言い淀んでしまったりしてしまうこともあると思うんですけれども、ぜひお付き合いいただければと思います。今日はですね、感覚過敏とかいわゆる感覚の鈍感さというものについてちょっと簡単にお話をしようかなと思います。でまあですね、画像にもつけて、背景画像にもしているんですけれども、今ですね、この画像を見ていただくとわかると思うんですけれども、子供が歩いていて、これはうちの長男なんですけれども、半袖半ズボンですと。なので、写真だけ見ると、まあ、これ夏のね、様子かなというふうに、ね、パッと見思われる方も、多いかなと思うんですけれども、これは本当につい先日、本当にお正月の朝お散歩をした時の写真です。で、気温は本当に、一桁台の前半ですよね。5度とか6度とか、それものすごく寒い真冬のタイミングなんですけれども、長男はですね、もう半袖半ズボンで、元気よく、出かけていきます。歩いてます。で、これ私はですね、一緒に歩くんですけど、私は結構寒がりなので、こうね、インナーもあったかいのを着て、上にもこうダウンジャケットを羽織って、こうモコモコした格好で一緒に歩いてるので、ものすごくこう対照的に、こう長男の半袖短パン姿というのがものすごくやっぱり目立つんですよね。で、先日朝歩いていた時には、公園でですね、高齢の女性の方に声かけていただいて、で、どういうふうに声かけてくださったかというと、あら、すごいわねと、あなたすごいわねと、で、こんな寒い中半袖半ズボンで、もう本当にもう、とても素晴らしいと。で、その女性の方も、息子さんがいらっしゃったようで、うちの子も小さい頃はね、そうだったのよと。で、冬でも半袖半ズボンで、ね、とてもたくましく育ったから、ね、あなたもそうやってね、冬でも半袖半ズボンでいると、もう心も体もね、たくましく育つから、もうぜひ頑張ってねと。そういうふうに声かけてくださったんですね。非常にね、ありがたいなと思いつつ、長男もちょっとこう照れくさそうに、はにかんでましたけれども、で、その後もですね、その同じ日に、また別の、また女性の、高齢の女性の方に、声をかけられたんですね。それは信号待ちをしている時ですね、道路を渡ろうと信号待ちをしていた時に、こう先に、自転車を止めて、自転車をこう引く形で横断歩道を渡ろうとしている女性がいらっしゃって、で、その後ろに、私と長男と次男と、がその後ろからこう、ちょうど横断歩道に着いたというところだったんですけれども、その女性の方はですね、その長男をこう二度見して、こう、なんか見間違えた、何かをこう見間違えたかのようにですね、こう二度見をして、ええー、と、大きくですね、びっくりした声を、上げられていました。ええー、と、大きい声を上げて、寒くないんですかっていうふうに、すごくこう、びっくりして、どちらかというと本当に心配をしてくださるような形で声をかけていただいて、なので、なかなか長男がですね、その言葉で返すっていうところが、難しかった ようだったので、私の方から、まあ、いつも、ね、結構暑がりだったり、こう冬でもこういう格好なんですっていうふうに、伝えをして、びっくりしながらですね、その後、こう自転車に乗って、こうスーッと、先に行かれました。まあ、なので結構、お声掛けいただくこと非常に多くて、すごくありがたいなというふうに思ってるんですけれども、大体その、お声掛けいただくときの、まあ、パターンとして大きくその二つですね。二つに分かれるかなと思っていて、まあ、すごいねと、たくましいねというふうに、こう、称賛するような形で声をかけていただくか、あ、大丈夫と、こんな真冬なのにそんな格好して風邪ひいちゃうわよと、寝上着なさいと、そういう形ですごく心配してくださる方とですね、大きくこう、二つに分かれますね。で、やっぱり私も、ね、この、お家出る前は、ね、外寒いから、上着、ね、ちゃんと着た方がいいよと、せめて持ってった方がいいよってふうに言うんですけど、まあ、長男は頑なで、いや、いらないと。大丈夫、大丈夫っていうふうに、半袖半ズボンで、こう、真冬の寒空の下をですね、走って駆け出していくんですね。まあ、なので結構ですね、こういう、子供は他にもこう、いらっしゃったりすると思うんですけれども、まあ、そのいろんな、パターンがあると思うんですよね。そのお子さんの状況によっても。まあ、うちの長男の場合、おそらく、ちょっと感覚がですね、敏感なところもあると思うんですけれども、むしろこの寒さっていうものに対しては、ちょっと感覚がこう鈍感な部分があって、こう寒さに対してこう強いこう感覚を持っているのかなというふうに思ってるんですけれども、まあ中には、こう、ものすごいこう強がりで、結構小学生の頃でですね、こう、上着を、こう、寒くなっても上着を着ないとか、長ズボンを履かないということで、こう強さをですね、こうアピールするっていう、まあそういう、少年も結構いたりするので、まあ中にはこう寒いんだけれども、ものすごく寒く感じてるんだけれども、まあ強がってこう、ね、上着を着ないで半袖短パンで行くというケースもあれば、まあ感覚的にその寒さっていうのを感じにくい寒さにこう、強いっていう感覚を持ってるので、もう、上着は暑いからもう真冬でも着ないという子もいたりすると思うんですね。やっぱりこういう、感覚のこう、過敏さとか感覚のこう、鈍感さっていうのは、こう、いわゆるこう、発達障害として、まあ、特性が強い子に、生じやすいということがあるようです。まあ、なので、結構ですね、まあそういう特性が強かったり、まあその着るものにもこだわっていて、まあこの服じゃないと嫌だと、そういうケースもあったりするんですけれども、まあそういう時には、まあいろんなこう私もですね、書籍を読んで、こう専門家の方の意見も聞いたりしたんですけれども、まあこうなるべくこう、早いタイミングから、まあ、これぐらいの気温だったら、こう、上着を、こう、着ようね、とか。で、これぐらいの気温、例えば10度過ぎたら上着を脱いでもいいんじゃないとか。逆に、ね、10度切ったら上着を、ね、風邪ひいてしまうから着ようね、っていうことを、こう、あらかじめ、こう、ルールとして決めておくとか。そうすると、いいよ、なんていうふうな、アドバイスも見たりしたんですけれども。まあ、まるで、うちの場合にはですね、そんなルールでうまくいくかというと全くいかないですね。もうとにかくどんなことがあってももう着ないと。そういう強いこだわりを持っているので、まあ本当にこう風邪ひいたり、こう具合が悪くならない限りは、まあ本人がね、そうしたいっていうふうにしているんであれば、まあそれでね、いいのかなというふうには思ってます。もちろん、こう、ちょっと具合が悪そうだったり、ちょっとこう、喉が 痛いとか咳をしているとか鼻水があるみたいな、こう、ね、風邪の前兆とかそういう症状がある場合にはこうなんとか着ようっていうふうに話をしますけれども、やっぱりうちの長男はですね、私なんかよりもよっぽど元気で、私は結構ですね、頻繁にこう熱を出したり、風邪ひいたりっていうことがあるんですけれども、まあ、長男はですね、ここしばらく本当にこう風邪をひいてる姿を見たことはないですね。本当に去年は一回もひいてないんじゃないかなっていうぐらい、ものすごく免疫力も高いというか、風邪に対しても強い、ね、体を持ってますね。で、ここで親御さんとしてこう心配な点として私も意見として伺ったことがあるのは、やっぱりこう自分の子が、まあ、そういう状態で、まあ、冬でもこう雪が降っていようと風が吹いていようと、こう半袖半ズボンでこういるという時に、やっぱり周囲の方々の、ね、目として、ちょっとこうね、子供にこう服をこう買ってあげてないんじゃないかとか、ね、こう子供に服を着せないっていう、こう虐待をしているんじゃないかと、そういうふうにこう疑われてしまっているんじゃないかなと、そういう心配がある方もですね、結構いらっしゃったりするようなんですね。これ私はあんまりこう感じたことはなかったんですけれども、まあ確かにね、親の自分がものすごく厚着をして、もこもこであったかい格好をしているのに、ね、一緒に歩いている子供が半袖半ズボンでこう寒々しい格好をしていたら、それはね、こう知らないね、他人の方がその様子を見たときには、ちょっとなんか大丈夫かなっていうふうに思うっていうのは、まあ確かに自然なことかなと思うんですよね。まあ、なのでそういったこともあって、よくやっぱりそういう、ね、強いこだわりを持っていたり、感覚の過敏さとか、その感覚の鈍感さを持っている子どもの親御さんっていうのは、まあ、そういう面でもやっぱりこう周囲の目をどうしても気にしてしまうところっていうのはあるんだなというところはですね、非常に感じる部分があります。まあ、こればっかりはね、こういろんな分ね、専門家の意見で、まあ、こういうふうにすると来てくれやすいですよとか、こういうふうにするといいですよっていうふうなアドバイスがあって、まあ、それがねうまくいくパターンもあると思うんですけれども、まあ、そういうね方法をいくら試しても、もうどうしようもないと。いくら言っても効かないというケースも絶対あると思うので、これはですね、もう、周囲の世の中的に、もうそういうね、半袖半ズボンで、もうそれで、ね、元気いっぱいで、過ごせる子がいるんだと。で、感覚が、ちょっとね、こう人と違っていて、こう寒さに強い、そういう感覚を持っている、からむしろそういう子はね、こう他の大人よりももう元気に過ごしているんだと、そういう子供たちもたくさんいるんだと、そういうね、こう認識が世の中に広がっていくとすごくいいなと思います。なので冒頭お伝えしたように、こう私もね、同じ日にこうね2人の方にお声かけいただいたので、非常にすごく印象に残っているんですけれども、やっぱり2回目にお声掛けくださった、すごくこう心配してくださった方のお声掛けの場合は、やっぱりこう親としても、ちょっとこう、ね、なんかこう、ね、さっきのこう虐待を疑われるじゃないですけれども、で子供に対してこう適切な、こう働きかけをちゃんとこうできていない親とみなされているんじゃないかっていうふうに、こう不安になってしまうことが、どうしても っぱいあると思うんですよね。なので逆にこう、ね、一人目の声かけてくださったように、本当はあなたすごいわねと、うちの子もそうだったのよと、ね、心も体もたくましく成長するわよというふうに、すごく元気よく温かく声かけてくださると、こちらも親としてもすごく救われるので、そういう声かけをね、してくださる方が、いろんな地域でどんどん増えていくと、そういう感覚を持った半袖半ズボンで、こう、かけも、冬でもかけもある。そういうね、たくましい特性を持った子供の親御さんも、安心して、こう、外をね、出歩いて、近所の方と交流していくことも、どんどんできていくと思うので、やっぱりこう、そういう認知が、そういう認識が世の中に広がっていくといいな、というふうに思って、今日は配信をさせていただきました。ね、私もちょっとね、一回長男と一緒に、ね、ちょっと負けてらんないぞということで、半袖半ズボンで、こう、行ってやろうかと、散歩に一緒に行ってやろうかと思った時はあったんですけれども、ちょっとね、もう着替える以前にもう一瞬で諦めましたね。やっぱりもう寒いものは寒いですね。ただ長男からすると、まあ、逆にもう全然寒くないというのもまた長男の考えていることなので、やっぱりその考えをしっかりと尊重してあげる。その上で、まあ、どんな、ね、上着を着ないことでどんなリスクがあるかっていうことも、まあ、ちゃんと説明して、ちゃんと理解してもらった上で、選択を自分で主体的に選べる環境を作ってあげるっていうことは、長男がね、子供たちが、のびのびと生きていく上でもとても大切なことだと思いますので、やっぱりここはね、こう、周囲の目を気にして、こう、無理に着せようとするのではなくて、しっかりリスクは伝えつつ、本人の選択を重視をしてあげる。で、周囲の地域の方々には、ね、そういう、それで元気な子供たちもたくさんいるんだ、ということを知ってもらえる。そういう環境がどんどん広がっていくといいな、というふうに思っております。今日はそんなところで、新年2回目の、ライブ配信ということで、聞いてくださりありがとうございました。ちょっと昨日も緊張していて、今日はですね、2回目っていうことで、まあ、昨日より緊張しないかなと思ったんですけれども、昨日よりより、ね、緊張してますし、なかなかこう思うように、こう言葉がこうスムーズに出てこないっていうところがあったので、ちょっとね、お聞き苦しい部分もあったかと思うんですけれども、どんどんですね、新しい取り組みも進めていく中で、どんどんこう、気軽にいろんな情報を皆さんに発信していけるように、ライブ配信にもどんどん挑戦していこうと思っていますので、ぜひ、懲りずに、今後も聞いていただければと思います。まあ、今年はですね、昨日もお伝えをしましたけれども、やっぱり対人面で人とコミュニケーションを取るっていうことにこう不安を持っている子どもたち、まあ、そういう子どもたちをより支援していくために、こうリレーションシップ、いわゆるリレーションシップ教育というものはまだ日本ではなかなか広まっていないので、やっぱりそういう対人面でこう表面的なこう対人スキルを身につけるのではなくて、やっぱりもっと本質的に人とつながること、人と一緒にいることってこんなに楽しいんだと、人と何か一緒にやることってすごく心が踊ることなんだ、心がすごくね、生き生きとすることなんだという、そういうマインドを育てる。まあ、そういう取り組みをどんどん、オルタナティブスクール、フリースクールを通じて、 コミュニケーションに悩みを抱えていたり、こう不登校で引きこもってしまっている子どもたちに少しでも届けて、そういった子たちがこう将来生き生きと輝けるような環境づくりを進めていく、そういうチャレンジをしていこうと思っておりますので、ぜひ今後もまたいろんな情報をお届けしていこうと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、こんなちょっと拙い放送にもかかわらず、ライブ配信聞いてくださる方がですね、今いらっしゃって、本当にありがとうございます。ちょっと私すいません、携帯の画面を見ながらお話しするのにちょっと精一杯で、今来てくださっている方々がですね、どれだけいらっしゃったかっていうことをちゃんと確認できていなかったんですけれども、本当にここまで聞いてくださってありがとうございます。今後もですね、配信を続けていきますので、ぜひこういった情報があると嬉しいとか、私の配信に対する何かこうコメントとかご意見などもいただけたら、ぜひすごく励みになりますので、お待ちしております。それでは今日の配信は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。あなたの心が幸せでありますように。本日は終了とさせていただきます。ありがとうございました。